さあ、そろそろ夕食の用意ができたわよ。あ、まさこちゃん、テーブルの上のものみんな揃った？
はーい。お茶碗、お箸、お椀。ねえ、お父さんの席どうする？お父さん、今日も遅いのかな？
お父さん、このところ毎日残業ね。もう何日も一緒にお食事してないわね。
朝は私より早く会社に出ていくし、私、お父さんの顔忘れちゃったわ。
まあ、一度みんなでゆっくり旅行でもしたいわね。あ、そうだ。哲夫は何をしてるのかしら。マキト、お兄ちゃん呼んできてちょうだい。夕食の用意ができましたからって。
チェ、また僕の役目かよ。最近のお兄ちゃん怖いんだよね。何かというとすぐにムキになって。お兄ちゃんと話したくないんだよね。お兄ちゃん、ご飯だよ。早く来て。お兄ちゃんってば。
わかったよ。すぐ行くから。先に始めててくれって。なんだよこれ。またハム皿？もう食い飽きたよ。たまには変わった料理を作ってよ。母さんは毎日家で何してるんだよ。少しは料理の研究でもしたらどうなの？
お兄ちゃん贅沢よ。こんなにたくさん食べるものが並んでいるのに。世の中には食べられない人だってたくさんいるのよ。
それが、どうかしたか？ん？世の中のことなんか構ってられっかよ。だいたい親父の稼ぎが悪いから、こんなものしか食えないんだよ。今日も残業だろ？毎晩毎晩会社会社、仕事仕事で、家族のことなんかほったらかし。一体どうなってんのかね、この家は。俺今日食わないよ。こんなもん誰が食えるか。
金田哲夫は高校受験を間近に控えた青春中学3年生。このところ荒れた日々を送っていました。父親の言うなりに、中2の時から好きなクラブも辞めて受験勉強に打ち込んできた哲夫でしたが、毎日夜遅くまで働いて、日曜は一日ゴロゴロしている父を見ていると、何のために勉強するのか疑問が湧いてきて、やる気が起こらず成績は下がる一方、そこへ小学校の時から仲の良かった同じクラスの山本由美が最近クリスチャンになったとかで、なんとなく住む世界が違ったように思えるのも密かなイライラの原因なのでした。次の日、社会科の授業で、
静かに。今日は前回の授業の説明に基づいて、世界と日本というテーマで作文を提出してみんなの意見を聞かせてもらうよ。
作文？
先生、テーマが漠然としています。もう少し分かりやすく言い直してください。
そうだな。世界の飢餓の問題に対する日本の対応についても何か書けるんじゃないかな。おい、金田哲夫、さっきから関係ない顔して外ばっか見てるけども、何か言ってみろ。
え、世界の飢餓ですか？飢餓って、例えばアフリカとかの？
そうだ、アフガニスタン、エチオピア、パキスタン、今大きな問題になってるような。
ああ、でも俺とは関係ないっすね。怠けて働かないから食えないんじゃないですか？
そんなのひどいわ。たとえそうだとしても、現に栄養失調で死んでいく人が一日に何百人っているのよ。それにアフリカの気候や風土は穀物が育つには適していないんです。働きたくても仕事はないし、それなら周りの国が助けてあげるべきじゃない？
日本人の俺とは関係ないね。日本が経済的に豊かになったとしても、それは俺の親父みたいな連中が家庭も顧みず、毎晩毎晩残業して、そんな努力と犠牲の上に日本の経済発展は実現したんだろ？努力もせずに世界の人々の声に甘えよったって、そりゃ虫が良すぎるよ。そりゃ飢えて死んでいく人はかわいそうだと思うよ。でも、その国の政治家たちは一体何やってるんだって言いたいね。
そんなの自分勝手よ。
まあよい、そのぐらいにしておこう。先生は山本の意見に賛成だが、 金田の主張もそれなりに筋は通っている。しかし中学生である自分たちとの関係で考えることを忘れないように。よし、じゃあ始め。
その日の放課後、哲夫と友達の上村が連れ立って帰る途中。
おう、ところでさ、お前腹減らないか？ほら、あそこのスーパー、ちょっとこれやらねえか？
やめろよ、見つかったらやべえよ。
なに、見つかるもんか、任せとけって。
待てよ、俺金ならあっからよ。
じゃあいいよ、俺がやってくっから、待ってろここで。
哲夫はそのスーパーに入っていきました。そしてしばらくするとむしゃむしゃ菓子パンを食べながら出てきたのです。
ほら、お前も食えよ。だけどうまくねえパンだぜこりゃ。仕方ねえよな、何しろただだからな。山のように積んであったんだ、一つや二つわかるもんか。それにしても世界の飢餓か。日本にはこうして有り余るほどパンがあるのによ。まあでも俺には関係ないさ。俺に何ができるってんだ。こんなまずいパン、アフリカの難民にくれてやるぜ。それ。
そう叫んで、哲夫はそのパンを高々と空に投げ上げ、そのまま行ってしまったのです。それから数日後のこと。
哲夫くん、ちょっと待って。
あ、ユミか。これから塾？
ううん、教会の特別集会の帰り。
お前、雨になってから変わったな。なんか近寄りがたいよ。
そんなことないわ、哲夫くんがそう思ってるだけよ。だって私、今でも哲夫くんのことを親友と思ってるし、できれば同じ高校に行ってほしい、以前のように頑張ってほしいって毎日お祈りしてんのよ。
お祈り？お前が俺のことを？
うん、だから頑張って。それよかさ、今教会で見てきたスライドすんごくよかった。泣いちゃった。
へえ、ユミが泣いたの何やったんだよ。
あのね、国際飢餓対策機構、英語でフードフォアザハングリーとかって言うんだけど、その働きを紹介したものなの。この団体はね、アメリカの一クリスチャンが始めたんだけど、今では全世界に広がってるの。飢餓の中にある人々に愛の手を差し伸べよっていう働きなのね。哲夫くん、私これ先生に頼んでクラスのみんなに見てもらおうと思うの。来週、哲夫くんもあれ見たらきっと考え方変わると思う。
そうかな。とにかく俺、押しつけはごめんだぜ。俺は俺なんだからさ。
わかってる。
そして翌週の社会科の時間、
というわけで今日は山本の借りてきたスライドを見ることにしよう。知っていらずもいるだろうが、山本はクリスチャンだ。この前の作文で彼女自身もこのフードフォーザハングリーのために衣類やお金を送っていることを知って、先生は正直感動した。みんなもこのスライドを見ながら、自分は何ができるか一度じっくり考えてみろ。
あなたはこのような事実をご存知ですか？1分間に19人、1時間に1140人、1日に2万8000人、そしてなんと1年間に1022万人もの人々が飢えや栄養失調で死んでいるということを。このような人々は私たちには食料も衣服も物欲をしのぐ軒さえもないと、その窮状を訴えることができません。なぜなら彼らには書くことをはじめ何ら伝達の手段がないからなのです。そこで誰かが彼らに代わって彼らの声なき叫びを伝えなくてはなりません。
スクリーンには骨と皮だけになってお腹だけを大きく膨れさせた赤ん坊が
これも痩せ衰えた若い母親のもはや一滴の乳も出ないシワだらけの乳房を一生懸命に釣っている姿、いやもう吸う力さえなくじっと死を待つ姿が映っていました。
俺は何もしちゃいなかった。なんといいんだ、同じ地球上に現実にこんな人々がいるなんて。このまま放っておくのか。俺は何をしたらいいんだ。
私たちの目をひとたび外の世界に向けるならば、そこには物質的に豊かな日本とは違った貧しい世界があることに気がつきます。お腹がいっぱいだからといって何気なく捨ててしまう食料が、彼らには今日の命を維持する貴重な食料なのです。主イエス・キリストは言われました。最も小さなものの一人にしたことは私にしたことであると。それゆえ今こそ私たちはこの言葉の意味を考え直さなくてはならないのではないでしょうか。
教室の明かりがついても哲夫は一点を見つめたままでした。すぐ隣でじっと彼を見つめる由美の熱い視線も感じないかのように、その時彼はスライドの中の聖書の言葉を心の中でつぶやいていたのでした。
この最も小さいものの一人にしたことは私にしたことである。